おはようございます、なんか皆さんの距離がなんとなく遠いので敬遠されている感じがあるんですけれども、インフルエンザがうつらないためか、今日の話はちょっと、気遅れするのか、いろいろあるかもしれませんけども、今日、イエス様に香油を捧げた、二人の女性がいると思うんですけれども、その、一方、一人は、ベタニアのマリア、名前が出てこない時もありますけれども、ラザロが、蘇らされた、そのことを、感謝して、売れば300デナリ、デナリというと、1デナリが職人の1日の給与と言われますから、約年収ですよね。年収全部を使って購入するような、一般庶民からするとはありえないような値段の香油を一時に捧げたということが、繰り返し語られています。その時の非難は、この捧げた女性、マリアに集中しました。なんでそんなもったいないことをするのかと、会計係のユダだけでなく、弟子たちも非難していましたけども、私の葬りのための備えをしてくれたと、イエス様は彼女を弁護されました。今回は、それとは別の出来事と思われます。そして、この女性は確かに罪深い女と記されています。そして、非難はこの女性に向けられたというわけではなく、そんな女性を受け入れるのかと、非難はイエス様に集中しました。しかも、集中したとは言ってもですね、イエス様を食卓に招いたパリサイ人のシモンが、口には出しませんでしたけども、これはどうかというふうに思っていた、影の非難でした。そんな中で、イエス様への感謝を精一杯表した女性について今日見てまいりたいと思います。ルカの福音書の予告されましたけども、7章の36節から最後までの箇所を見てまいります。では、拝読いたします。どうしましょうかね。購読いたしましょうか。よろしければ、一節ずつ交互にお読みしたいです。よろしいでしょうか。では、拝読いたします。新約聖書125ページの下の段の終わりです。ルカの福音書第7章36節から50節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。 そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われた。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。お祈りいたします。天のお父様、敬愛する姉妹方をお集めくださいましてありがとうございます。今朝この食卓での出来事を通して、私たちの心を探ってください。そして私たちが感謝を主に表すものであるかどうか、また主に感謝しようとしてこられる方を共に喜ぶことができるか、そのことをどうか私たちの心を照らして、私たちの考えるべきこと、また語るべきこと、なすべきことを教え導き、また私たちを捉えてくださいますようにお願いいたします。お聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。だんだんと、イエス様への、この宗教指導者たち の、 疑念や、敵意が、増して、き始めた、時の、一つの出来事です。冒頭、36節を見ますと、あるパリサイ人がと、パリサイ人というのは、自分たちは神様に、特別に、特別の立場といいますかね、他の人とは違うという意味を、表す、 分離という言葉がパリサイ人の意味ですけども、自分を神様前に清いものとして捧げて、神様のお言葉をしっかり守って神様に喜ばれるようにしたい、そう熱心に学び、また実践し、先祖たちの伝統を大切にしていた人たちです。その中の一人、後で名前がペテロと同じくシモンという名であることが、イエス様の呼びかけによってわかりますけども、このシモンがイエス様を食卓に招きました。二人きりというわけではなくて、同席の仲間の者たちもいたことが後でわかりますけども、やりとりはほとんどイエス様とパリサイ人シモンとの間でなされていました。食卓に招いてですね、これをチャンスと言ってですね、大勢のこう、こわもての方たちが、実は待っていてイエス様を糾弾しようとか、そういう雰囲気ではありませんでした。客人として招いて、丁重ではありませんけども、それなりにイエス様の話を聞きたいと思ってたシモンです。彼はイエス様について先生と呼びかけて、主が立てた器であることを少なくとも認めて、そしていろんな疑問もあるけれども親しく交わって、この目覚ましい見業と、そして権威ある教えをされている、その自分たちとは別の背景があったとしても神様が立てた器だということを認めつつ食卓に招いて交わりをしていたのです。イエス様はそのように自身について心から信頼を持っていない、特に宗教指導者たちに招かれた時にですね、嫌だなぁと思って断ることをされませんでした。彼らもまた救われてほしい、そう願って招かれれば、どんなに忙しくても時間をとって交わりを持ってくださるお方でした。その点でもう私は人見知りが激しくてですね、失格だなと思います。なんと言いますか、人と関わるよりもデスクワークのが性に合ってましてですね、やんなきゃいけない、書き物とかですね、仕事とかですね、それから趣味となってしまっています。大工仕事であったらもう人の会うのもなんかほったらかしで、それを優先してしまうことを野井子先生よく知ってると思いますけども、巨大島もその雰囲気を感じて撮ってると思いますけども、そしてそういう時ってもうなかなか話しかけづらかったりもして申し訳ないなと思うんですけども、イエス様はどんな方にも心を開いて交わってくださるお方でした。あまりにも心がひどくて私たちの方が戸惑うことがあるかと思います。そのような場所に、場違いな女性が入ってきました。戸締まりどうしていたのかなということはわからないんですけれども、そしてその女性、名前は記されていません。聖書がこう、告げていますね。 37節をもう一度読みいたします。これ、医者でもあり歴史家で、かなり、丁寧な、文章を書きますルカがこう書いています。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきたと聖書が紹介しています。この女性が罪深い女、そうとだけコメントされてないんですね。罪深い女と、聖書はすべての人が罪を犯したと告げていますから、そしてこの表現はどうかなと思ってちょっと元の言葉を調べてみたんですが、直訳するとこうです。と下手な語学力で申し訳ないんですけど、見よ、一人の女性、彼女は罪人であったと、ルカが、記しています。彼女は罪人であったと、いや、みんな罪人でしょうというところなんですけれども、罪人、また罪深い女性という言い方が、聖書に、繰り返し出てきています。罪人、罪というのは的外れ、本来のあり方から外れているというのが元の意味です。ですからもうこう言われる、罪人って言われるとですね、もう見つかったら捕らえられて罰を受けなきゃいけないとか、そういう意味、ことを意味していません。イスラエルの民は神様の戒めを受けていた民ですから、特に十戒の教え、礼拝を大切にしなさいとか、両親を敬いなさいとかですね、また嘘をついてはいけないと、羨んではいけない、そういう戒めを破っていたら皆罪人とみなされます。そして、完全に守れないにしても、それを尊重して生きるのが、自分たちの在り方だと考えていた社会ですから、そこから外れている人を、罪人と、そういうふうに呼んでいたのです。私たちの社会に当てはめたら、普通じゃないと。普通が何だということは突き詰めると怪しいんですけれども、一般の付き合いをしているコミュニティがありますよね。一応仲間として隣人として歩んでいる、そこから外れている考え方や生活言動をしていた人という意味で捉えたらいいんじゃないかと思います。見かけはどうかは分かりません。でも知るとちょっとこの人とはちょっと付き合いたくないな、いや付き合ってはいけないな、教育に悪いとかですね、あんな人と付き合ってるのというふうに周りから白い目で見られてしまう、何かある女性だということをイメージしていただければと思います。言葉はですね、直そのまま訳すとですね、どうしてそんな言い方するのかなと思いますけれども、 当時の社会ではそのように一般の生活や関わりから外れた人を罪深い人、あるいは罪ある女性あるいは男性というふうに言っていたと覚えていただければと思います。そういうことは私たちの社会にもあるのではないかと思います。いろんな事情があると思います。みな、そうやって、人々から後ろ指さされたりですね、白い目で見られたり、仲間外れにされるように好んで、する人はいないかと思います。そしてこの女性が、あえて、この、貧困法制な、ことを求めているパリサイ人の家に招く、イエス様が招かれて食事をしているということを知って、香油を準備してその家に入ってきたのです。そこには特別の事情があったはずです。自分がそんな場所に行けば非難されることは分かりきっていました。もし認められたらですね、もう家に入れてくれなかったはずです。それは、書かれてはいないけれども、想像できます。イエス様に特別の恵みをいただいた。そして、感謝しきれなかった。なんとかもう一度イエス様に会って感謝を表したいと切望して、もうやむにやまれない事情があった。まあ、イエス様はお忙しいお方ですから、私が忙しそうにしているとかそういうのともう全然違う次元でですね、なかなか機会を得られない。あちらこちらで働いていらっしゃいますし、多くの関わりを持っておられ、多くの人々の必要を満たしておられました。話を聞きたい方もたくさんいました。そんな中で、自分のために特別時間を空けてもらうことは難しいだろうと、でもなんとか感謝を表したいということで、少なくとも食卓を囲んでいるならば、邪魔にならないように感謝表せないかなと思ったんじゃないかと思います。ですから、後ろから近づいて、まあ、足を触れたら食事しにくいかなとは思うんですけれども、そして、汚れているイエス様の足を、ここはまたすごいことが書かれていますね。38節。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗ったとあります。それはとても普通ではない行為です。足を拭えるほど涙が止まらなかった。まあ、当時の女性たちは髪の毛長く伸ばしていますので、布で拭えばいいところをですね、髪の毛で拭うと。それは自分の最も大切なものを用いて、イエス様の、お世話をしたい。そして、最も汚れている場所に口づけし、そして、女性にとっては宝物でしょうか、 香油を塗ったとあります。彼女は、それほどに主が自分にしてくださったことが大きいことを自覚していました。そして、イエス様に近づくことさえいぶかられるような自分であることも知っていましたけども、そしてどんな非難を浴びるかもしれない、集中に遭うかもしれない場所であっても、彼女は主のもとに行って感謝をすることをとどめられませんし、誰もとどめられなかったんです。私たちは人がどう思うと、またどんなに非難を浴びようと、理解してもらえなかろうとも、イエス様に感謝しますという大きな感謝を持っていたこと、また持っていることはあるでしょうか。キリストを信じるというのは、みんながそう信じているから普通のことでもあるんですけども、当時からしてみたら、身代わりに罪のない方が十字架にかかる、しかもそのお方は世界を作られた神様の御子である、そしてそのお方がまだ十字架は明らかになっていませんけども、こんな汚れた私のところに来てくださって、私を慰め立たせてくださった、こんな私を顧みてくださった、他の誰が私を蔑み非難し辛い仕打ちに合わせたとしても、この方は私の味方になってくださった、それがどれほど尊いことであるかを彼女は自覚していたのです。私たちは十字架を知っています。私のためにこんなにももごたらしい恥ずかしめと痛みを受けて、そして命さえ犠牲にされた、だから私の罪は許されて、私は神の子供とされ、永遠の命をいただき、そして天の御国を相続する神様の家族にされた。それは彼女、この罪深い女性が知っている以上の恵みではないでしょうか。私たちはそのことを覚えましょう。さて、イエス様はこのことで非難を受けました。39節以降です。シモンという名のパリサイ人は最初はあっけに取られたと思います。この女性は何なんだろうかと。で、彼が心の中に思ったことが39節に書かれています。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていたと。イエス様はそれを見抜いておられました。 パリサイ人の教えは、汚れたものは徹底的に排除すると。そうしてこそ神様に受け入れられるという教えでした。ですから、彼らの常識からするならば、最も一番避けなければいけない人の一人です。もう触れられるだけで、内に入れるだけで汚れてしまう。彼らの常識からすると、イエス様は普段から真反対でした。多くの罪人と言われる方たちを受け入れていました。なぜイエス様がそのように罪あるものを受け入れてくださったのかと。そのことはイエス様はここで説明されませんけども、イエス様は一つの例えをもってこの人々から白い目で見られていた女性が成した、いわば非常識と言えるような感謝の表し方は何を意味するか考えてほしいと一つの例えを語りました。借金の例えです。一人は500デナリ、500日分の給料、ざっくり1日1万円としたら500万円。もう一人の借金は50デナリ、50万円。どちらの人も返せない事情があるということを知った金貸しは、二人に対してもういいからと言って免除してくれました。イエス様の質問、42節の2行目の下から、それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうかと。自分の恩人だと、自分を助けてくれた、自分を生かしてくれたと感謝して、その恩に報いたいと思う程度がどっちが大きいかと。優しくシモンにイエス様を教えられました。43節。シモンがより多く帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は正しいと言われた。神様に受けられることについての常識は真反対でしたけれども、より多く許してくださったことを、態度に出るというのはですね、自覚しているかどうかなんですね。お金だとはっきりしてますけども、イエス様のなさったことについて、パリサイ人たちは、よく評価していませんでした。でも自分の罪を自覚している人たちは大変大きく評価していました。自分が罪あるもの、神様の前に負い目があるものだということを自覚していたからです。金銭だともう簡単に測れますけども、罪の許しについてはですね、病気と同じでですね、自覚している人には許していただくこと、回復してくださること、いただけることは嬉しいことですよね。感謝なことですね。でも私は何の負い目もない、何の病もないと言っている人にとってはですね、私が治してあげよう、私が免除してあげようと、いやそんな借金ありませんから、健康ですから、もう余計なお世話ですという反応になってしまいます。 その自覚の違いが、私、イエス様は私への態度に現れてますね。イエス様はここで自分がどのようにもてなされたかということについて触れました。この罪深いと言われていた女性がしたことと、シモン、あなたがしたことの違いはどうでしょうか。あなたは、そうですね、44節にありますね。足を洗う水をくれなかった。でもこの女性は、涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかった。男性同士でもですね、頬に口づけするという挨拶は歓迎と敬意の表れです。しかし、パリサイ人は、そうしませんでした。しかし、彼女は、イエス様が入ってきたとき、足に何度も何度も口づけしたと。46節に書かれていることは、客人をもてなしたときに、額にオリーブを塗るという、それは、もてなしの礼儀ですけども、シモンはしませんでした。でも足に香油を塗ってくれたと彼女のことを認めました。結論はこうです。47節、ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。私たちのイエス様への罪が許されたことの自覚の大きさですね。イエス様は信じた人のすべての罪を許してくださいましたけれども、その許しの恵みを、イエス様は、あえて少なくはされません。天国の10分の1とかですね、半分とか全部とかですね、そんな区別はされません。主の許しは偉大です。しかしそれをどう受け止めているかによって、感謝の度合いが変わってくると。受け取った恵みの大きさが変わってくる。そして少ししか受け取らなかった人は、少ししか主を愛さず、少ししか感謝しません。でもいっぱい自分のものとして受け取ったことを知っている人は、多くの感謝と愛を表します。そしてそれが証しとなるのです。そのようにシモンについて、パリサイ人の同席の者たちもそうだったでしょうけども、彼らの足りなさを、彼らは自分たちが汚れを避けることばかり考えて、神様の前に自分の罪を認めませんでした。そして神様の恵みを受け止めませんでした。だから感謝することが、愛することが少なかったんです。そしてイエス様を認めることができませんでした。そして最後にイエス様はこの女性を祝福して送り出します。48節、そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われたと。中部の人が、 釣り下ろされて来た時にも、あなたの罪は許されたと告げられていますように、イエス様は罪を許すために来られました。パリサイ人はそれを聞きながら受け止めきれませんでした。罪を許すことができるのは神様だけだと。だからイエス様はおかしい、違うと、そう考えていたんですけど、おかしいのは彼ら自身の方でした。罪を許すためにイエス様は来られた神の御子だったのです。そして罪を許すために、ご自分が十字架にかかるためにイエス様は人となって来られたのです。少なくともこの女性はまだ十字架を見ていませんし、教えられてなかったでしょうけども、私の罪を許してくださっている、くださったお方だということは受け止めていました。そして人々から後ろ指さされる生き方を仕方ないと思っていましたけども、イエス様によって重荷を取り去られ、そして神と人に喜ばれる生き方をできると勇気をいただいて、もう変わり始めていたんです。私たちにとって認めていただける、受け入れていただくことは、まあ、当たり前のようにしてたらそうでもないですけども、そうじゃない重荷を抱えた人にとってはとても大きなことですね。あなたはダメだと言われ続けて家族や社会で育ってしまったらどうでしょうか。たとえ道を外れたとしても、受け入れてくれる人、場所を求めて行くでしょうね。そして神様に対しては、誰も受け入れられないから遠くにしようというふうに思ってしまう。そしたらもうこの世のことしか考えられなくなってしまうという人になってしまうでしょう。あるいは自分に都合の良い神様像を作ってしまうでしょう。しかし本当の神が人となって来られ、この方が許してくださる、受け入れてくださる、そして立ち上がらせてくださることを彼女は知ったのです。50節、イエスは彼女に言われた、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさいと送り出してくれました。これが救いです。過去がどうであったとしても、信仰によってイエス・キリストを信じることによって、私たちは罪から救われます。罪は許されて、そしてそこから救われています。だからこれから、過去がどうであれ、安心して生きていくことができるんだと。これがキリストの救いです。このようにされたら、感謝ですよね。私もイエス様を信じたばかりのことを思いますと、若かったなと思うんですけども、肩の荷がぐーっと軽くなってですね、もう嬉しくてしょうがなくて、人に、聞きたくない人にいろいろ話して嫌がられましたけれども、そして、会社に入ったばかりでしたけども、机の上にいつも聖書を置いてですね、休み時間あったり読んでたんですけども、噂が広がりました。安藤は国語辞典をいつも読んでいるという まあ、今はそんなことしてないですけれども、その喜びを私たちもイエス様を死んだ時にあったと思います。でもそれがはしたないままで終わってしまわないで、静かな確信と、増し加わる喜びで主への感謝を表していきたいと思うんです。そして、まあ、わざとはしたなくする必要はありませんけれども、でもどんな時にも恐れずにイエス様に感謝していることを表していこうではありませんか。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深いと詩篇にあります。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと詩篇にあります。また10人サラートを癒された中で一人の外国人だけが戻ってきました。祭司に見せなさいと言われた時にですね、そのように主に感謝するものでありましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちが救いの恵みを絶大にいただいているもの、差し出されたものです。どうかそれを感謝して受け、そして与えてくださった主に感謝するものとしてください。そしてあなたの信仰があなたを救ったのですと主は言ってくださいますので、喜びと確信を持って歩めるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。